はい、ゴリラです、この番組では僕が好きなアニメやゲームについて、思ったことを好き勝手に語っていくというラジオ番組になってます。なんかしながらとかで結構ですので、ぜひだらっと、聞いていってください。はい、ただいまですね、絶賛、ファイナルファンタジー7リバースのプレイ中ではありまして、それが原因で全然ラジオ撮れてないんですけど、仕事が忙しいっていうのもあるんですけどね。で、やっぱり、めちゃ面白いというところですよね。夢中になって熱中してゲーム久しぶりにできてる感じがします。で、熱い展開あり、魅力的なキャラクターあり、面白い掛け合いありということで、FF7 の世界でこんだけよく原作を、忠実にじゃないですけど、なんかグレードアップさせてリメイク作ったなみたいなね、もう凄まじい情熱をやっぱ感じますね。ビンビン感じてます。で、これ実際にはね、とんでもない事件とか世界の危機が迫ってるんですけど、それにもかかわらずね、明るく楽しいですね、世界を旅するみたいなのが、個人的には割と好きですという感じでして、で、そんなね、愉快な旅の中で見せてくれる、クラウドくんですね。クラウドくんがお茶目なんですよね。女心絶対わからないマンなんですけど、で、さらに超絶ぶっきらぼうマンではあるんですけど、なんか根っこの優しさとか、意外と素直なところがあったりとかで、なんか憎めない的なね、いいキャラクターなんじゃないかなと思うんですよ。で、この手の男前は結構男から反感食らいそうなんですけど、多分男性支持者も結構多いはずなので、なんかね、いいんですよね。で、この絶妙なポンコツ具合がやっぱりね、男性の心をつかみますし、ジェシーもね、なんてキュートなのかしらみたいなテンションが上がりまくってたっていうのもありまして、未だに FF キャラ総選挙でも常に上位とか、下手したら1位とかね、男性キャラクターだと特に1位とか普通になるんじゃないかなっていうぐらい人気なので、それだけの魅力があるってことですよね、やっぱね。で、そんなノリに乗ってるクラウド君なんですけど、1年くらい前にですね、ライバルになりうるキャラクターがですね、まだかまだかと、俺が出るぞという感じでね、うなりを上げていたんですけど、それがクライブ・ロズフィールド君ですということで、でね、本当にね、FF16 発売前は、とんでもないお祭り騒ぎだったんですよ。だったというか、なんですよ。ついに、FF ブランドの復権が始まると、王者奪還やと、で、スクエニの快進撃はこれからだというくらいの、とんでもない大盛り上がりを見せていたんですけど、実際に発売されてみたら、ストーリーに対する賛否が結構ありまして、満場一致で神ゲーという評価にまでは至らなかったのかなと、いう、そんなゲームですね、FF16 は。で、そんなゲームの、主人公がクライブ君なんですけれども、なんていうかね、ストーリーがあんまり、スカッとしないというか、なんかもやが残るような内容ではあったんですけど、このちょっと賛否が分かれちゃった理由としては、ストーリー展開の問題ではあるんですけど、意外とね、このクライブ君のね、キャラクターの魅力がちょっと足りなかったのかなというふうに思ってまして、じゃあこれね、なんでこのクライブ君とクラウド君、これ名前似てるんですけど、どこがそんなに差が生まれたのかと、何の違いがあるのかということをね、ちょっと今回考えてみたんですけど、ちょっと喋っていきたいと思ってまして、でね、まずね、このクライブってね、王様の息子なんですよ。つまり王子様ですね。で、この王子が、とある事件によってもう一気に奴隷の身分まで落ちてしまうと。で、そこから自身の運命にあがれつつ、世界の歪みであったりとか、黒幕に戦いを挑むみたいな、そんな感じなんですけど、僕がね、一番違和感を持ったのがですね、 なんか完璧すぎるんですよね、クライブ君って。でもっと言うとね、人間味がなくてつまらないんですよ。で、これ狙いは分かりまして、大人向けのストーリーだったので、主人公もね、それに、ある程度その世界観の中で存在感を出すってなると、やっぱ大人の感情を出したいというこの意図は分かるんですけど、でさらにね、過去の辛い経験がありすぎるので、ちょけてる場合ではないのはめちゃめちゃ分かるんですけど、まあね、もうちょっとね、ちょっと可愛げのあるところを見せてほしかったんですよね、クライブ君に関しては。なんていうか、受け答えとかもなんかそのまんますぎて面白くないんですよね。なんかもはや NPC かっていうぐらい素直な予定調和な返答しかしないので、で、これはまあ僕の目線から感じた時のなんか違和感ではあるんですけど、とはいえね、ストーリーの中ではリーダーとしてのね、資質がバリバリあってですね、なんかみんなの先頭に立って率いていくみたいな、まあ、そんな感じではあって、頼れる兄貴分みたいな感じではあるんですけど、なんかね、そんな感じのね、なんか感じないですよね、その実績とキャラクターが見合ってないというかね、わかりますかね、これね、まあ、なんしか、悪い、めちゃめちゃ悪い言い方するとちょっと薄っぺらいとかね、まあ、そのぐらいまで言ってしまっていいんじゃないかっていうぐらい、その人間としての面白みを感じなかったというところで、まあ、なんで、じゃなくて、なので、そのもっともっとね、なんか、クライブに関してはね、もうダメなところを出した方が良かったんじゃないかなと思ってまして、まあ、例えば、ネズミが怖いとか、例えばね、あとは、女性体制なさすぎて変なことをしだすとかね、なんかわかんないですけど、なんかそういう愛されポンコツキャラ要素的なものをね、なんかもっともっと入れてほしかったんですよ。で、じゃあこれクラウド君どうなのかっていうとね、このあたりやっぱ完璧で、抜け感っていうんですかね、もうこれが本当に素晴らしくてですね、ティファに今度腹割って話そうって言われて、腹筋なら負けないとか言って、もう一切謎じゃないですか。ティファもちょっとまあクラウドらしいねっていうことで許してくれてるんですけど、これマジで許されないシーンもありますからね、これね。まあまあ、でさらにその一人で部屋に戻って腹筋をしだすというね、最高ですよね、やっぱりね。でやっぱエアリスとかね、やっぱそのあたりよく見てるんで、見かねてですね、クラウドの言動にいちいち食いかかってですね、でちょっとずつ癖を修正してるみたいなね、なんかそんな気配も感じてると、まあ、つまりエアリスの優しさとともに、そのクラウド君のなんか放っておけないみたいなね、このキャラクターをうまく会話の中で織り交ぜているっていうね、これがまあゲームとしての魅力につながってるとは思うんですけど、なんでそういうのを考えた時にやっぱりね、クライブ君はね、用意されたストーリーに向かって走っていくだけのキャラクターみたいなね、そんな印象がありまして、もっともっとなんかなかったのかなっていう風な感じですかね。でもうちょっとさらに妄想するとですね、なんかクラスのみんなの前でなんか面白いことを喋れってなった時にですね、多分ね、クラウドね、めっちゃ嫌がりながらも、なんか不器用なりに頑張ろうとするんですよ。で、結果それが面白いみたいなね。で、それに対して、クライブは、めちゃくちゃ、ちゃんと喋ってですね、おーってなるんですけど、受けはしないみたいなね。なんか、演説としては100点だけど、お笑いとして0点やな、みたいなね。なんかこの違いがあるんですよね。で、ちなみに、 これがスコールが同じ状況になったらですね、なんか面白いこと喋れってなったら、多分マジで怒って教室から出ていくんですけど、でそれをクラスの一部の女子がすごく気にしてくれるみたいなねなんか、まあスコールは完全にヤンキーポジションですという感じですね。まあまあいいや。そう考えるとね、やっぱね、魅力的なキャラって作るの難しいですよね、本当にね。なんかアーロンとかも全然喋んないですけど超絶人気ですもんね。まあ年齢のせいなのか、そもそも主人公じゃないからなのか、いやでもやっぱね、アーロンも過去の話が出てからやっぱがぜん好きになりましたもんね。やっぱりジェクト様死んでほしくないみたいな、ふざけるなみたいな感じで切りかかってですね、あの青年時代の青さを知ってるからこそ、二度目のユーナレスカ戦で、なんかさあ今こそ決断する時だとか言ってね、あの激アツシーンがあるので、やっぱそういうね、あのダメなシーンっていうのをね、人間バンバン見せていくべきだと思うんですよね。はい、でそこがちょっとやっぱり、クライブ君にはまだまだ足りなかったのかなと、人間としての厚みが、弱かったのかなという感じですね。バレットの声優さん変わりましたよね、リバースからね。なんか噂では聞いてはいたんですけど、改めてそのゲームプレイしてたらですね、個人的にはやっぱり前の人の方が良かったなって思っちゃいますね。で、まあ、そこそこ違いを感じますね。で、前ね、なんかバレットが喋るたびに、なんか面白いこと言うんだろうなとか、なんかいいセリフ言うんだろうなみたいな、なんか期待があったんですよね。でそれがちょっと半減された気がしてるので、やっぱちょっと声優さんって大事なんやなって思いましたね。うん、という感じでね、ちょっとまあ、キャラクター、結論キャラクターって難しいねっていう話ではあるんですけど、まあまあちょっと今回ね、クラウド君見てたらね、あのすごくやっぱいいキャラやなと思って、この感じもっとクライブ君も出したらよかったのになと思いながら、あの見てたという次第でした。はい、ではでは、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。